自分のなしていることに執着することをせず、私の語ることに常に目を留め、それを行ってきなさい。早く歩む必要はないと知らされます。あなた方が私の速さで歩むときに、それは最善であり、豊かな祝福を見ると知らされます。
何度かの試みの後に、私は固くあなたを立っていこうと主は仰せます。それでこれは試みの中でさらにしっかりと私に目を留め、私の言葉に目を留めて歩みなさいと主は仰せます。
悪いと思われることの中にこそ、さらに素晴らしい祝福を私は秘めていると知らせます。それでその宝をあなた方は受けていきなさい。感謝をなし、聞き従い、私の道を全うするときに、あなた方が得る祝福は大きいと称されます。忠実に歩み続けていきなさい。あなた方の歩みを遅らせてはなりません。引いてはなりません。そのときあなた方を見る栄光、また風景は非常に素晴らしいものであると称されます。
それでは、もう一曲賛美していきたいと思います。
God's walking for my good, for my good, for my good. God is working for my good. Yes, He really is. God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good. Yes, He really is.
天の様、予言の言葉をありがとうございます。また特別賛美を感謝いたします。さらに御言葉を通して学ぼうとしています。生ける神ご自身が豊かに語り導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。皆さんおはようございます。インターネットの方々おはようございます。こんにちは、こんばんは。心ゴスペルはですね、月曜日だったっけ、行われました。その映像が来てますのでね、それを見ていきたいと、こういうふうに思います。
知っているよ。叩いて扉を開け。 私はあなたを愛してる。私はあなたのそばにいる。私があなたと共に歩こう。空を見上げたらあまりにも空が綺麗で涙
we 皆さん今日はどうもありがとうございました。次回はですね8月の15日またこの場所で、心ゴスペル行いますのでぜひまた皆さんお越しいただければと思います。本日は今日もどうもありがとうございました。
この心ゴスペルが行われたんですけど、まあ、祈りもかなり祈り込まれていることもあるし、特別な主の手があるので、もうどんどん成長してきますね。どんどん良くなってくるっていうのは素晴らしいと思いましたし、また、歌も良かったし、初めの歌も良かったし、クワイアがね、ぐーっと成長してきてますよね。でまさに主の手があるなっていうことをね、非常に強く感じます。で、どうぞ、祈ってください。音楽を通してプレデンドだけではなくて、霊的な扉を開いてね、賜物の働きとか、さらに救いの働きに大きくつながっていく、ね、ポイントになるので、その流れの力というのが、ね、動いているということを非常に強く感じます。それへ期待しつつ、祈りつつ対応を成し遂げていただきたいと思います。それで白馬キャンプの宣伝映像がありますので、それを見ていただきます。
ずっと救われなかった祖母が、数年前に白馬キャンプに来て救われました。
はい、私は小学校、中学校、高校と学校に行けずに家に引きこもっていましたが、神様に大学に行けるように、また解放されるように祈ったら大学に行って、今は元気に働いています。
今回の土砂災害において、お家に帰ってみたときに危険区域の中にはあったにもかかわらず、本当に濁流に飲まれることなく完全に神様がお家もまた全ての関係する、この周りも守ってくださいました。
7月23日予備キャンプで、それから24日から26日まで本キャンプということになります。どなたでも出席できるキャンプですのでね、ぜひ皆さんいらっしゃっていただきたいと思います。目的は3つあって、1つはですね、交わりとレクレーションですね。これが1つですね。もう1つはですね、今起こり始めている終わりの時のリバイバルを担うということがもう一つの目的で、もう一つはこの黙示録の時代に入ろうとしてますが、その黙示録の時代においてですね、主の御心を立てる、表すということがね、一つ目的であります。 で、このキャンプの特徴はですね、主の手が見えることなんですね。主の手が見えるっていう時にね、語弊がないように、見えないのは見えるってことなんですね。主の手は見えないんだけど、見えるんですよね。例えば、このキャンプがですね、キャンプ場が与えられる時に、ヤングキャンプの連中がね、ヤングキャンプをやろうとして、場所が見つからなかったんですね。要するに会場が、泊まれる会場はどこ一つないと。何一つないと。それ丸投げしてきたわけですね。2週間前ぐらいの時にね。その時示されたのがここだったんですね。そして行きました時にね、特別な、不可能なところで開かれたっていう面で主の手が見えるんですが、特に、私が感じたのはですね、北アルプスの中腹でしょ。そしてですね、こんな綺麗な場所のキャンプ場ないんです。そうしますとね、全くキャンプ場がなかったって、開かれなかったっていうことを通してね、主がそれに対して最高を与えたっていう主の手が見えるわけです。それとともにですね、こんだけ施設のいいところはないんです。ところがですね、全く道が開かれなかったにもかかわらず、主が与えてくださったところは最高。そこにね、主の手が見える。見えない人も見えないから。それとともにですね、食事がね、最高なんですね。で、全く道が開かれなかったところに、何にもなかったところに、そして不可能なだったところに場所が与えられて、そこの食事が最高でしょ。そこにね、主の手が見えるんですね。生ける主の働きね。それとともに、働きにおいてもそうですよね。例えば、賛美の働きは下手な教会だったのに、どんどん素晴らしい賛美チームが立ち上がってきてね、もういろんなところで展開してますよね。そうするとね、そこに主の手が見えるわけですよ。ね。まあ、例えば、はじめくんなんて全然喋れなかったのに、ギフスで歌ってるだけじゃなくて司会までやってるっていう、これに主の手を見また映像の働きがね、神様が言われて始まった働きですけども、我々に力がない、能力がないにもかかわらず展開してるでしょ。そしてね、示されたのはハリウッドから26世紀を出すっていうことですけど、まあ、ハリウッドに、そのプロデューサーとか監督たちが集まってですね、ハリウッド映画に神様のことを入れていこうっていうね、そういう働きがあって、かなり力強い働きですけど、その働きにですね、我々はですね、加わってるんですね。日本代表になってる。そうするとね、そこに特別な主の手が見えるわけですよね。と、それとともにですね、私は黄昏の灯火って歌が大好きなんですね。黄昏の灯火は、そしてね、あそこね、白馬穂高谷の歌なんで、そこにね、行きたいなと思う、行けたらどんなにいいだろうと、そしてね、どんなに素晴らしいだろうと、でそこが開かれている時に、これは私だけが見てるんですけど、そこに主の特別な憐れみの手を見るんですね。で、特別な主の手があると、だからね、何も見ないで帰らないように、そして主の手のあるところに特別な祝福があります。ですからね、期待しつつ見といていただきたいと思います。それで1分動画かな。
皆さんこんにちは。今日は癒しのパート2です。聖書を見ますと、旧約時代から神様の癒しはありました。新約時代はさらに多くの癒しを見ます。イエス様は日常的に癒しの働きをなさいました。またイエス様が昇天された後の弟子たちも聖霊様によって癒しを行っていました。聖書にはさまざまな形の癒しが書かれており、私たちもまたこの素晴らしい恵みを受けることができます。なぜなら癒しの土台はイエス・キリストの十字架だからです。イザヤ書53章4節5節には、誠に彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った、 彼の打ち傷によって私たちは癒されたとあります。十字架には罪の贖いとともに癒しも含まれていることがわかります。癒しの土台はイエス・キリストの十字架なのです。ですから十字架を信じるクリスチャンには癒しは特別なことではなく一般的なことなのです。では祈れば全ての病が治るのでしょうか。主は全ての病を癒すことがおできになりますが、次のような場合があります。 1. 祈られる側や祈る側が不信仰であったり、また罪を握ったままであるときに神様の働きを止めてしまいます。そのときは悔い改めのお祈りをしましょう。神様の許しは完全です。 2. 私たちの思いを超えた神様の特別なご計画のゆえに癒されない場合があります。しかし聖書を見ると分かるように、多くの場合神様は癒しを御心とされています。ですから私たちは大胆に主に癒しを求めていきましょう。祈り求めることを通して、また癒しの賜物の働きを通して、神様は病からの解放の御業を豊かに表してくださいます。それではまた。
癒しはですね、聖書に書いてある特別な祝福です。癒しを通してね、神様ご自身の栄光を表されるわけですけども、その時にですね、私たち一人一人が癒しの働きをすることができるのですね。それはなぜかって言いますとですね、イエス様を信じる時に聖霊様が私たちに内住されるようになります。皆さんのうちに聖霊様がいらっしゃるんですね。住んでおられる、その聖霊様が私たちを清める力を持って、聖書を教える力を持って、さらに深くイエス様を知らせる力を持って、さらにですね、こういろんな導きの力を持って中にいらっしゃるんですね。それとともにね、癒しとか奇跡を起こす力を持って内側にいらっしゃいます。そしてね、その内住されている聖霊様が満ちるとき、聖霊のバプテスマを受けるとき、より強く聖霊様の働きが起こるようになる中で、癒しの働きもより強く開くことを しているわけですね。それで聖霊のバプテスマを受けて、私たちが教会の管理のもとに祈り始めるならば、やり始めるならば、そこで癒しの働きが起こってきます。で、誰を通しても癒しの働きが起こってきます。もちろん賜物の人は特に優れてね、そうでない人はそれなりに起こってくるということをね、どうぞ覚えておいていただきたいと思います。ですからね、癒しに関して祈られることをお勧めします。また癒しを祈るときには、癒しを祈りなさいということは御心であるということを聖書を通してね、見えますので、御心の祈りは答えられるんですね。それとともにですね、癒しっていうのは他の人たちを祝福することなので、他の人たちを祝福するっていうのは、これはキリストのね、御心に合ってるわけですよね。ですからそういう意味でも働かれます。ですから癒しが起こったり、仮に癒しが起こらなくても、皆さんが祈ることによってね、特別な祝福がその人たちに、ね、進んでいったりするということをね、どうぞ覚えておいていただきたいと思います。で、結構ね、癒しが起こってるんですね。この間に癒しが起こってる人って誰も手を挙げませんでしたけど、昨日町内に行ったらね、がんが癒されたんですって。なんだっけ、何がんだっけ、消えちゃった、甲状腺じゃない、副腎なんとかなんとかなんとかなんとかなんとか、すごい癒しが起こってるんですよね。で、確かにね、祈るときに私たちは用いられますので、ね、期待しつつね、見ていっていただきたいと、こういうふうに思います。それで聖書の方に入っていきたいと、こういうふうに思います。ここでエリアとアハブのことが出てきます。アハブっていうのは悪い王様でですね、偶像礼拝した王様なんですね。エリアを殺そうと狙っているような、そういう王様なんですね。それに対してですね、エリアは預言者の代表ですね、神の器の中心の方ですよね。でそこの出来事が書いてあるわけですね。で、一番すごいなと思うのはですね、アハブがエリアを狙っているにもかかわらず、エリアは自分からアハブのところに行くんです。 そしてそれは何かというとですね、神に言われたからですね。でその時に あのエリアは神に言われた言葉に立ち、それに従っていくんですね。でその時に神の素晴らしい恵みと祝福に満ちていくと、こういうことを覚えておいてください。で神に従うってことは重要なポイントなんですね。最初に中国に行った時に聖書の持ち込みで行ったんですが、ちょっとね困った状況になってきたんですね。それはどういう状況になってきたのかというとですね、熱が上がっちゃって病気になっちゃったんですね。でかなりフラフラになってですね、午前中の礼拝をして、あもうこれは帰んないとダメだなというぐらいの状況だったんですが、ともかく我慢してね最後までやることができたんですね。でふらついておりました。で次の日から中国なので、これはねちょっと無理だろうと、こういうふうに思ったんですね。そしてね真剣に思いました。あこれはもう中国に行けないなと、ね、断らないといけないなと、こういうふうに思ったんですね。でその時にですね、神様が言われたんですね。行きなさいって言われたんですね。で私はねこのまま行ったら倒れると思ったんですね。でもね行きなさいって言われたんですね。でつまり神様の言葉なのですね。そしてですね、私はね神様の言葉に人に迷惑をかけたとしてもしょうがないと思ってですね、立つことにしたんですね。そして従うことにしました。そして、朝早くね飛行場に向かって出て行って、でその時思ったんですね。あこれは飛行場に行くまで倒れるぞと。そしたら倒れなかったんですね。そしたら飛行機に乗るまで倒れるぞと思ったら倒れなかったんですね。そして香港にまず行きましたから、香港に行くまでに倒れるぞと思ったら倒れなかったんですね。それで香港に着いた時に完全に癒されていたんですね。でこの時にですね、神の言葉が与えられる時、それに立つかどうかは私たちの問題ですけれども、特別な主の助けと、それ特別な主の計画と恵みのうちに乗ることになるので、大きな意味合いがあるということを覚えておいてください。でこの時エリアは神の行きなさい、バオの預言者と対抗しなさいという言葉に立って進んでいったんですね。まさに勇気のある出来事でした。でこの中国チームにはいろんなことが起こってですね、聖書の持ち込みに成功しただけではなくて、中国の3人のね迫害された象徴的な牧師っていうんですね、3人泊まったんです。しかもその中の伝説の牧師ワンミンタオ、ミッションの人も誰も教えてくれなかったんですね、場所をやなんかもね。しかし我々は祈ってたんですね。そうしましたらね、ワンミンタオと会い、それで特別な交わりをして帰るという、そのチームとなったのです。で、この時に神の言葉に立って、そして進んでいった時に、主の素晴らしい栄光と技がその中で現れる。で、この時に神の言葉に立つということが重要なんですね。で、私たちは神の言葉に立つかどうかは、選択に委ねられますが、神の言葉に立つときに素晴らしい主の助けと恵みと技が起こってくるということをですね、どうぞ覚えておいていただきたいと、こういうふうに思います。それで私がですね、ママ市教会から牧師として開拓伝道に出るときに、これ示されたんですね。示された内容っていうのはですね、眠っているものよ起きよっていう言葉なんですね。頭きましたね。で自分の足で立ちなさいと言われたんですね。でこの献身的な牧師様に向かって眠っているものが落ちるよとは何があった。で自分の足で立っている牧師様に向かって自分の足で立てっていうのはどういうことかということでね、もう腹が立ちましたね。で私はですね、示された言葉でこんだけ腹が立ったことはなかったですね。だからね、受け入れなかったんですね、1ヶ月ぐらい。でもね、1ヶ月ぐらい経ってくるとね、あ、本当だなと思ったんですね。こう眠ってるなと思ったんですね。それから自分の足で去ってないなって言って、そしてその時にね、開拓に行きなさいって言われたんですね。それでね、開拓に行くことにしたんですが、一番こちらが恐れた開拓でした。単独で開拓に行き、 いろんなグループからの助けを求めないで、あるいはマウスからの助けも求めないで、一人で示された通りに行くということですね。最悪な出来事であろうというふうに思ったんですが、私はね、最悪ではなかったんですね。言葉が与えられていたので、そしてね、その言葉に立ったのです。そしたらですね、ほとんど全ての人がね、反対してきました。私の進学校時代の友達が言ってきたんですね。何かっていうとね、新井先生のところ一緒に行って謝ってやるからね、残してもらいなさい。なんか話が違うんですね。いや、私は示されて、そして行くわけですけども、なんか謝ってやるから残してもらいなさいとかなんか言われたんですが、その時はですね、無謀に見えたわけですね。そしたらなんかね、アッセンブリかなんかの進学校の先生がね、褒めてくださったそうですね。何かっていうとね、こういう人もいるって、全然バックなしに動いていく人もいるっていうふうに褒めてくれたようですが、いや、私はそういうつもりではなくて、示されたから言ったわけですね、具体的にですね。で、この時にですね、神の言葉があって、そしてね、示されて、その神の言葉に立って従っていったんですね。そうしましたらね、いろんな働きと技が起こってきた。で、この時に神の言葉に私たちが立つかどうかっていうことはですね、非常に重要な意味合いがあるということをね、覚えておいてください。それじゃね、エリアはね、神の言葉に立ってね、自分の命を狙っているアハブのとこに行ったのです。そして挑戦状を叩きつけたんですね。それはどういう挑戦状を叩きつけたかっていうとですね、バールの預言者400人かな、450人かな、集めようと。そして、天から神の名を呼べと、バールの名を呼べと。私は神の名を呼ぶと。そして天から火が下った方が本当の神だ。こう戦ったんですね。で、これは、大胆な言い方ですけど、でも一つ何があったかっていうことを考えてみると分かるんですね。主に言われていた、主に言われていたことをやっていただけだから、彼は言いながら何かっていうと、神の言葉によってやっていたのです。まさに大胆なんですね。ちょっと考えられないようなことを言ったんですね。そしてね、バールの預言者との対決になりました。で、対決になってどうしたのかっていうと、バールの預言者がいくら祭だって偽の神だから、天から火は下ってこない。ところがね、エリアが祈った時に天から火が下ってきたんですね。そしてこの450人のバールの預言者をですね、叩き殺した。まさにエリアを通してね、主の栄光が表され、主の技が現れたところなんですね。そしたらですね、そっからがちょっと問題になるのですね。で、エリアはそこで終わってればいいんですけど、そこで物語は終わってないわけですね。で、何があったのかっていうとですね、アハブの奥さんイゼベルがね、脅したんですね。何という言葉で脅したのかっていうとですね、こう言ったんですね。もしも私が明日の今頃までにあなたの命をあの人たちの一人の命にようにしなかったなら、神々はこの私を池に罰せられるように、それを殺すぞ、明日の今頃まであなたを殺す、こう言ったんです。そしたらですね、エリアの心の中にあった神の子供はどっか行っちゃったで、どうしたのかっていうとですね、その人の言葉、そのね、まさに脅しの言葉、これに入っちゃったんですね。で、神の言葉に立って力強い、そのような動きをしていたエリアがですね、まさに逆の状況になって、そしてね、その中でね、何というのかというと、今、ああ、言うことを忘れてたっていうのに思い出しました。恐れてね、逃げ出しちゃったんです。荒野の一日の距離に逃げ出してですね。そしてね、 何を言ったのかっていうと、3節で彼は恐れて立ち、自分の命を救うために立ち去った。逃げたわけですね。それで4節で自分は荒野へ一日の道のりを入っていった。彼はエニシダの木の枝に座り、自分の死を願っていった。死をもう十分です。私の命を取ってください。私は先祖たちに勝っていませんからって言ったんですね。それは何かってね、もう死にたい。殺してください。預言者の、第一の預言者のエリアですよ、旧約中。でバアの預言者450人をですね、破って、そしてね、神の裁きが彼を通して現れたエリアですよ。そのエリアがですね、これからすごいことをやるんじゃなくて、すごいことをやって、それで実績のあるエリアが、何と言ったかっていうと、死にたいって言った。で、その時、今までの力強いエリアと何が違うのかっていうとですね、その時にね、人の言葉が入っちゃった。恐れたんですよね。それがね、エリアをね、弱くします。で、皆さんもね、こういうことが起こります。私たちが神の言葉に信頼するとき、従うときね、皆さんは強くなります。また皆さんはですね、神の素晴らしい技と祝福を見るようになります。しかしですね、もし私たちが人の言葉とか、恐れの言葉とか、そういうことを中心にするならばですね、この死にたいっていうのは誰にでも出てくる言葉になります。まさに弱い、どうしようもない状況になると。で、この時にですね、エリアは自分の弱さが明確に出ていったんですね。ですからね、神の言葉っていうのは重要なポイントであるということをね、どうぞ覚えておいていただきたいと、こういうふうに思います。それでですね、ちょっと忘れてしまったことを言いますけども、何を言うのかっていうとですね、まあ、心ゴスペルがね、非常に用いられていったんですね。それでね、いろんな引き合いがあってね、面白い引き合いがあったのがですね、それは何かというと、ノアね、でノアがね、レスリングのノアの、ノア、なんかレスリングのノアって有名な、ところみたいなんですね。それでね、リングの前に歌ってくれって、だから、いろいろ、歌を聴いて感動したりね、特別な思いを持った人たちも多いんだろうと思いますね。いろんなとこからね、そういう引き合いも出てきて、J フェスも昨日も雨が降っちゃったみたいですけど、いつもと違ったのはね、初めから人がいたと。明らかに今まではね、単なる通りすがりが聞いてったっていう感じですけども、なんか本当に聞きに来た人たちも何人もいたようですね。ちょっと流れがね、ちょっと違ってきたかなと、こういうふうに思いますね。それとともにですね、小林君から聞いたんですけど、たけしの家庭の医学っていう番組があるみたいですね。火曜日の8時からかな。それにね、ハンナさんが出るんですって。5月の12日って言ってましたね。7時からって言ってましたね。じゃあ何かっていうとね、なんかハンナさん便秘なんですって。その便秘が治される過程に関してね、移すっていうことで、なんか小林くんが自分も出るって威張ってました。で、小林くんの家の中も移されるとかなんか言っててですね、大丈夫なのかなと思いながらね。それでね、どうでもいい話ですけどって、だいぶ嬉しそうに言ってたんですよね。だからまあ、お暇のある方は、5月の12日、たけしの、なんだっけ、家庭の医学かな。それにね、かなり特集されて出てきますのでですね、福音とは何の関係もなさそうな感じ、ね。 読み解いていただきたいというふうに思います。はい、それでこれはね、私たちも言われるんですね。神の言葉に立つときに私たちは強くされる。神の言葉に立つときに神の手が私たちを通して働かれる。神の言葉が私たちのうちに立つときに私たちはですね、勝利を見るということですね。どうぞ覚えておいてください。心ゴスペルにおいてもね、どんどんどんどん万を超えるゴスペルに向かってリバイバルの土台としてという神の言葉に立って私は進んでいってます。でまさにその技が起こってきてるんですが、しかしね、もしそれが人の思いになったらね、そんな万のコンサートになるわけはないと、ね、一体いつになったらなるんだろうと、ね、それは夢物語であるという言葉が私たちの心の中に入ってきたときにはですね、その力を失うのです。で皆さんも神の言葉に立ってるどうかっていうのは重要なポイントがあるということをね、覚えておいてください。そしてですね、この後ね、主からの指示が来るんですね。山の方行け。でエリアはね、死にたいとか、もうね、殺してくださいって、もうそこまで怒ってるわけです。でもこれはね、嬉しいですね。この旧約第一の器がこんな風になるのかって。で神様を信じる前じゃなくて、神様のね、器の中心の畑をしている時にこういう格好になるっていう時にですね、私たちが何を中心にしているかっていうのは、実は私たちの人生にとって非常に大きいっていうことがね、分かるわけですね。ただね、その後にですね、神様はね、エリアにこっちに行きなさいって言って山の方に連れて行くんですね。そしてね、山の方に連れて行って、そしてね、そこにこの一つ神様の御心があってですね、何が起こったのかというと、神の言葉があるんですね。11節から見てみますと、こう書いてあります。主は仰せられた。外に出て山の上で主の前に立て。すると、その時、主が通り過ぎられ、主の前で激しい大風が山々を裂き、岩々を砕いた。しかし、風の中に主はおられなかった。風の後に地震が起こったが、地震の中にも主はおられなかった。地震の後、火があったが、火の中にも主はおられなかった。火の後にかすかな細い声があった。で、結局ですね、エリアが、祝福の器だっていうことは、その全、死にたいなんていうことの中にあってね、しかしね、主に言われたことに従ったのです。あっち行けっていうことからにね、従ってついていったんですね。そしてね、主はね、従ってついていったエリアに関してね、どうしたのかってね、主の前に出させたんです。つまりね、主の前に来るように。そしてね、何を言ったのかというとね、言葉なんです。ここにこう書いてあります。何と書いてあるのかというと、火の後にかすかな細い声があった。神の言葉なんですね。神の言葉はですね、私たちにとって命だと思ってください。祝福のポイントだと思ってください。問題の解決だと思ってください。勝利だと思ってください。エリアがここまでガタガタになったのはですね、でエリアがガタガタになるんだから、我々すべてはガタガタになる可能性があるということですよね。それはですね、人の言葉を中心に置いたから。そして恐れを中心に置いたので、そこでガタガタになったんですね。しかしエリアの中に信仰が残っていて、神の言葉に従ったんですね。そして神が言われたのは、細い声があってですね、こう言ったんですね。エリアをここで何をしているのかってこう言ったんですね。それは何かというとね、こんなことしている場合じゃないぞって言ってるわけですよ。でその後何を言ってるのかというとね、エリアのこれからすべき働きに関して言ってるんです。あなたはそのような使命があるよ、その使命を全うしなさいってことを言ってるわけです。 具体的にですね。そしてですね、神の言葉を中心に歩むように引き戻しているわけです。で、神様の働きをするときにですね、我々が神の言葉を中心に歩むときに大きな祝福と御業が現れますが、しかしね、私たちが不安とか人間の思いとかそういうことを中心にするときにですね、大きく揺らぐ、あるいは不安定になる、あるいはですね、ある場合にはこのエリアが言ったように死にたいっていうような状況にもなるということをね、覚えておいてください。この時にエリアの働きと神の言葉の関係っていうのは重要な意味合いがあるということをね、覚えておいてください。お祈りします。天の様、お一人お一人のうちに豊かに働き、さらにご栄光と御業を表してください。何か示された言葉があるんですが、その言葉をスルーして何か祈っている方がいらっしゃいますが、その示された言葉に戻りつつ、それを土台に祈るときに明確に神様の御心ポイントが発見します。とてもできないということから許されている方がいらっしゃいますが、それは自分の力で考えているからであり、神の言葉によって、そして信仰の対応を取るならば勝利を見ます。その神の言葉に立っていきなさい。また何かこう、賜物があるんですけど、ちょっと不安を持っている方がいらっしゃいます。これは主に従うように、主に従うときに、その方に与えられている賜物の力が豊かに表されていきます。今、賜物があるんですが、主に従うところが弱いので、その賜物の力が豊かに表されていきません。しかし、現れるときに、その方が驚くような特別な主の働きを見ます。その方はそれを通して主を崇めます。それへ賜物を委ねて主に従っていきなさい。私は栄光を表そうとします。癒しの祈りをしたいと思います。共に心を合わせて、悔い改めの時を持ちたいと思います。それでは、おのおので癒しのためにお祈りください。天の父、お一人お一人の体と精神に触れ、癒しを行い、解放を行ってください。イエス・キリストの御名によって、お一人お一人の体と精神が病のでおされ。イエス・キリストの御名によって、お一人お一人の体と精神が病をされ。イエス・キリストの御名によって、お一人お一人の体と精神が病をされ。癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。天の父様、ここにいらっしゃるあなたご自身が、私たち一人一人の体と精神に触れ、癒しを行い、解放を行ってください。癒しの力をありがとうございます。イエス・キリストの御名によって、お一人お一人の体と精神が病をされ。癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。幻聴を聞く人がいましたけれども、これから解放されました。感謝して、受け取ってください。頭痛がよく軽い頭痛が来る方がいらっしゃいましたけれども、これが癒されました。喉がちょっと悪い方が癒されました。イエス・キリストの御名によって、お一人お一人の方の精神癒しを宣言する。感謝します。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願わくは、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一同ともに、常しえにありますように。アーメン。どうぞお座りください。 はい、報告をいたします。夏のキャンプが行われます。どうぞ皆さんいらっしゃってください。今日は東京カリスマ聖会ですので、新宿ですね、夜ですね、もうお間違いありませんように。横須賀聖会、四国聖会、横浜聖会、東京聖会が行われます。土曜日に6時半から癒しの週集いが持たれます。九州地区予選で一部ミラ君に、ルミエール、3位山里ゴスペル賛美隊となりました。ミラ君が本選出場ですね。あとルミエールが自伝枠かな、山里もそうかもしれませんね。感謝の選手祈祷会はお休みです。はい、礼拝の後のいろんなクラスのことです。はい、報告をお願いします。
白馬キャンプのお知らせです。白馬キャンプはプレキャンプ7月23日本キャンプ24日から26日までの日程で、どなたでもご参加いただけるキャンプです。北アルプスの大自然に囲まれた高原リゾートホテルでの朝夕の聖会、 J ゴスペルコンテスト全国大会、各種セミナー、レクリエーションなど楽しんでいただける充実したプログラムとなっています。詳しい内容は白馬キャンプのウェブサイトをご覧ください。皆様のお早めのお申し込みをお待ちしています。白馬キャンプバスのお知らせです。白馬キャンプの東京アンテオケ協会前発着ホテル直行のバスについてご案内いたします。7月23日火曜日、プレキャンプ1号車は7時30分出発、2号車は9時30分出発となります。7月24日水曜日、本キャンプ号は8時30分出発となります。なお、本キャンプ号は7月2日までに20名以上集まらない場合は運行しませんので、ご了承ください。お早めにお申し込みをお願いいたします。5月11日の土曜日、6時半から癒しの集いがあります。どんな病でも、精神の病や人間関係の問題でも、時間をとってお祈りいたします。どちらの方でも歓迎いたします。またオンラインや保存版でも見ることができます。お待ちしております。令和のアルファベットは L か R どちらでしょう。答えは R。 お知らせは以上です。
はい、それではこれで礼拝を閉じます。どうもありがとうございました。